私の妹という話を聞いたことがあるでしょうか。それはいじめに関する話なんですけど、その話を書いた人には妹がいて、新しく転校した学校でいじめがあって、妹さんが学校に行かなくなってしまって、ご飯も食べられなくなって、そして何年も何年も時が過ぎて、静かに息を引き取ってしまうという話なんですが、この話を読んだ時、切ないというより悲しいっていうか悔しい、そう思いました。そのお姉さんの気持ちもやっぱり伝わってきますし、その妹さんの気持ちもすごく伝わってきて、結構子供って自分ではあまり考えていないけれど、いじめていたっていうことがとても多いじゃないですか。だから自分に罪悪感がないって感じている人がすごく多いようですけど、いじめられている人は余計にその重みを蓄えてしまうというところがあるんでしょうが、いじめはいじめる側もいじめられる側にも原因があるってよく言いますよね。理論的に言えばそうかもしれないけど、でもそれはその人の解釈によって変わってくるものであって、例えば勇気が出せなくて、ただ勇気が出せなくて言えないだけでっていう人もいれば、言ってるのに何も伝わらないっていう人もやっぱりいると思います。そんな中でこれからはどうやって過ごしていけばいいのかってすごく悩むでしょう。悩んで悩んで押しつぶされそうになった時、ほんの少しでいいからふっと力を抜いてみてください。何も考える必要なんてないんです。だって本来あるべきことではないでしょう。だからちょっとだけ自分の脳を休ませてあげてください。その疲れ切った体をちゃんと休めてあげてください。そうしたらもう一度前を向いて再確認してください。すべてを溜め込むのが人生じゃないです。恥ずかしいからとか嫌だからとか、そんなのどうでもいいと思います。親が邪険にしてっていう人もいるかもしれません。だけどあなたはちゃんと前を向いてまっすぐにご両親の顔を見て相談できましたか？先生にもそうして話をできましたか？いじめは恥ずかしいことじゃありません。いじめがあるのは日本だけじゃありません。どこにだってあるんです。かわいそうなのはあなただけじゃないんです。世の中にはたくさんの人が傷ついて、たくさんの人が泣いて、たくさんの人が困って、そうして今を生きている。あなたは その中の一人になりたいですか？さあ、勇気を出して、もう一度、歩き出してみませんか？